山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学教育学部長、山梨大学大学院総合研究部教育学域教育実践創生講座の中村和彦教授にお越しいただきました。中村先生、ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、まず教育学部長の中村先生から山梨大学教育学部についてのご紹介をいただいてよろしいでしょうか。
はい、わかりました。まあ、あのうちの学部は、学校の先生を養成する学部ですね。
はい、
でまあそういった学部はいろいろあるんですけども、特にあのうちの大学の教育学部の特徴というのはあのいくつか挙げれるんですけど、一つは、はい、あの幼稚園から小中高特別支援まで全ての学校の先生の免許を取ることができます。これはあの県内で唯一ですね。それから、卒業時に実は2つの免許を必ず取ることを条件としてますので、あの今後例えば小学校中学校の連携とかですね、そういったことにはそういう対応ができるということになります。あとは、まあ、少人数教育といって、あの学生の定員が今1学年125名なんですけども、うんうん、はい、それに対して教員がまあ90名ぐらいいますので。
多いですね。
多いです。はい、そうすると、まあ、あの1対 1.4 ぐらい でこれはあの他の教育学部と比べると圧倒的に比率が低いということですね。まあ、だから、うん、あのまあ、手厚く、コミュニケーションが取れるということになります。
はい、
あとは、まあ、教員になるため、もともと高校生から大学に来るので、あの 学んでいる側から学ばせる側の方に
教える側ですね、
移っていくんですけども、まあ、そこはゆっくり、あんまり焦らないで4年間でゆっくり手厚く養成をしたいなと思っています。そのためにあの教育実習だけではなくてですね、教育ボランティアといって、あの普段から学校に出向いて、はい、いろんな経験ができる、子どもと関わったりとかですね、先生方からいろんなご指導を得たりとか、いうふうなこともやっています。それからこの4月からあのちょっと教職支援室というものを拡充しまして、
はい、
あのいわゆる教員採用試験のための準備ですね、まあ、これに結構力で、ここに今あの学部の教職員15名を配置しました。
はい、
でもうあの本当に1対1対応で、いろんな、まあ、山梨だけではなくて他県のですね、採用試験に関しても、いろんな、まあ、相談に乗ったりとかですね、指導しているというふうなことがあります。
はい、
あとはあのやはりこの4月からこれ全国であの一番最初なんですけども、教職大学院といって、
はい、
学部を出てからあと2年間ですね、もうちょっとこう質の高い教員を目指して教育のことを学んでいく、あるいはここにはあの現職の先生が今14名いらしてます。全部で定員が38名なんですけども、
うん、
まあ、あの4年間だけではなくてあと2年プラスで現職の先生とも関わりながらですね、まあ、教員としてのいろんなことを考えていくという、そういった大学院もあの作りました。
これが日本で初めてなんですか。
そうですね、あの小さい規模ではみんな作ってるんですけども、うちはあの今度38名という拡充ですから、まあ、これは本当に日本の中ではトップを切ってやってるというふうに思います。
あの現役の先生のお話もじゃあ授業を受ける中で一緒に聞いたりなんかもできて、
そうですね、あのそこには現職を辞められた校長先生とかがいっぱい来てますので、その方々がまあご指導をしていて、うちの学部 の要するに大学の教員も指導しますが、で必ず TT といってティームティーチングでやります。あのただ講義を聞くだけじゃなくてアクティブにやっていこうと、で当然一緒に現職の先生も受けてますから、いろんな情報を得たりとかですね、まあ、一緒に学校に行って実習をしたりとかですね、いうふうなことをやっています。
より実践的で生の声も聞けて、
そうですね、
あの非常に、
まあ、いい、あの手前味噌ですけどいい大学院だと思ってます、
はい、いい環境が揃ってるわけですね。はい、中村先生は教育学域教育実践創生講座をご担当されているということなんですが、はいはい、こちらはどんなご研究をされているんですか。
私は、まあ、平たく言うと教科で言うと体育なんですね。
体育なんですか。
はい、そうです。でも、まあ、自分が今あのずっとやってきた研究っていうのはその発達の段階、育ちの段階に応じて子どもの運動とかですね、スポーツがどういうふうにかかっていくのがいいかとかですね、その在り方ですね、あるいは、まあ、今すごく力を入れてやってるのがその幼少年期といって幼稚園保育園小学校の低中学年ぐらいまでの子どもたち、今あの遊ばなくなったんですね、子どもたちね、昔と違って、でそれによってさまざまな能力の低下というのが見えてきて、 まあ、例えばそれは体力だけではなくて、うん、考える力、あるいは仲間と関わる力みたいな、
コミュニケーション力、
そうですね。でそういったものをもう一回その子どもたちが遊びを復活させることによって、はい、そういった能力を高めていくような、まあ、そういうことを研究と実践と合わせて今やってるということがありますね、
はい、具体的にどんな遊びを子どもたちにしてほしいですか、
う
ん、
まあ、昔からよく あった缶蹴りとか鬼ごっことか、もう今大学生も知らないですから、そういう遊び。
缶蹴り知らないんですか。
缶を蹴ってなんで面白いんですかって言われちゃいますね、知らないんですね。
面白いのに、
うん、そういう伝承的な遊びも大事だし、あるいは、まあ、いろんなスポーツが今日本は流行ってますが、そのスポーツそのものではなくて、うん、スポーツの中に入ってる面白い動きとかあるんですね。そういったものをまあ学校の体育とコラボしながらやっていく、まあ、そういったものを今どんどん提供していく、あるいはそういった仲間を企業さんとか、うん、もちろんスポーツ庁さんとかいろんな教育委員会の方々、小中学校幼稚園の先生とかですね、一緒に研究会を作って今やっていくということですね。でこれ2020年の東京オリンピックパラリンピックのレガシーとして残していくつもりで、はい、今そういったことを続けています。
うーん、具体的にはどういったことを目指してらっしゃるんですか。
最終的にはね、日本の、まあ、全ての子どもが面白くのめり込んで体を動かす。
うん、
今どうしてもその競技スポーツが主になっているので、
はい、
特定の子、特に上手な子とか運動が好きな子はやるんですけど、うん、嫌いな子とかあるいはちょっと苦手な子はなかなかやらないんですね、学校体育以外は、
はい、
でも遊び、昔の遊びってそんなの全然関係なくて、
うん、
下手でも何でもやっていて、でその中でいろんな能力を少しずつ伸ばしていく。
で
別にまあ能力を伸ばすよりもやっぱり面白いとか、体を動かすと面白いとか気持ちいいとか、そういう感覚をぜひ持ってほしいんですね。だから、まあ、例えば障害をお持ちの子ども含めてですね、とにかくそういった日本の子どもが全て元気に体を動かすような、まあ、そういった、まあ、社会にしたいなと。そういったことを今やっています。
うん、はい、どうしてもこう順位付けとか、
そうなんですね、
上手な子、得意な子だけがこう伸ばされるっていう、
そうですね、
ね、苦手な子はどうしてもじゃあ運動嫌いになっちゃう、大人になってからもっていう、ありますもんね。
僕なんか運動全然ダメなんです。
あ、そうですか。
運動神経悪いしダメなんだけども、とにかく遊んでいたので、運動することは今でも嫌いではないですね。ちょっと時間があったらちょっとゆっくり歩くとか、友達と一緒にちょっとこうなんか、スポーツやりに行くとかってことは全然今やってるので、それはやっぱり子どもの頃に面白くやっぱり体を動かして遊んだっていう、それが今にこう持ち越されてると、
その原体験が大事なわけですね、
はい、そう思いますね、はい、
そしてNHK のお母さんと一緒の体操のブンボボン、
はいはい、そうですね、
これも子どもたち大人気でね。
ありがとうございます、はい、
あと NHK の2020オリンピック・パラリンピック応援ソングのパプリカ、
はいはい、
こちらの監修も実は先生がご担当ということ で、
ね、これは例の今すごく流行ってます米津玄師さんと一緒にコラボして作りました。米津さんが 作曲して、で私は監修ですから、まあ、そこに曲について一緒に語ったりとか、あるいは、まあ、ダンスをやるんですけどね。そのダンスはシルク・ド・ソレイユの総監督をやっていた辻本さんでいるんですけど、まあ、彼とも組んで、だから米津さんの曲と、まあ、辻本さんが作ったダンスをベースに僕は監修で入って、もうちょっと面白くしましょうとか、もうちょっといろんな動きを入れましょうとかってことをやりながらやっています。で今風鈴っていう5人組のね、
はい、
小学生の子どもたちが一生懸命今それを普及してくださってるので、これもぜひ皆さんに聞いてほしいなと思います。
そうですね、はい、ちょっと後ほどこちら曲をおかけしますね。
ありがとうございます、
はい、それではあっという間に最後になるんですが、
はい
はい、山梨大学教育学部の受験を今考えていらっしゃる学生の皆さんに、はい、ちょっと先生からメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
わかりました。まず教員になりたい、まあ、特に山梨でですね、山梨に残って先生をやってみたいという人にぜひ来てほしいなというふうに思っています、
はい、
で今教員は90名で職員が40名ほどうちの学部にはいますから、この130名の教職員は本当にこれから山梨大学の教育学部に来てくださる方がですね、うん、日本の教育を担うような、まあ、そういった能力を高めてもらうために一生懸命支援をしたいと思っています。ぜひ山梨大学の教育学部で、自分の可能性を追求して、そして人間性豊かな人生を送ってほしいなというふうに思っています、
うん、はい、はい、どうもありがとうございます、はい、中村先生、今日は熱いお話を ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今日放送したものやこれまでに放送したもの、グッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、 工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード。来週もお楽しみに。